ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
今日早いもんでも第10項ということで、製品およびサービスの設計開発と、基本的には設計と開発って別物ですよねということは間違いない。ただしここの設計と開発を分けずに、設計開発という一つの概念で考えてもいいんですよということについては、 ISO9000 の方の中期2の方に書かれていましたので、それについてあまりこだわる必要はないのかなと思います。設計開発についてです。製品およびサービスの設計開発と書かれていますが、これは設計開発という一つの用語として理解するべきである。これはもうね、先ほど来お話をしていますので、まあ、どちらとも言えないというね、ことでしょう。それから、設計開発の管理のところです。ISO の要求事項の規格では、レビューと検証と妥当性確認が求められていますが、これはレビュー、検証、妥当性確認というふうに実施されなければならないんだ。これもなんかの過去すごく大きな誤解があった時代もありましたけれども、どこでどう順番になろうと結果が良ければいいわけですから、その時に合わせてやっていただければ結構ですよということが前提になります。ただしレビューと検証、妥当性確認、この3つが要求されているのは、この設計開発の規格要求事項の特性です。特にここは重要だからということになっているんだろうと思います。でこの後ちょっとね、解説を加えていきましょう。8運用の中で 8.3.1 一般、8.3.2 は設計開発の計画、 8.3.3 設計などへのインプット、 8.3.4 の設計などへの管理、それから 8.3.5 設計などからのアウトプット、そして 8.3.6 の設計などの変更と、営業段階での要求事項の確認というところで、木製の椅子を作ってほしいっていうのを前回の講座の中で一つ題材として挙げておりましたので、その流れでいきましょうね。まず運用プロセスで考えていきますと、まず製品などの設計開発があります。その後に製品の製造プロセスの設計があって、製造に移るという、ざっくり言うとこういうことですね。どんなものを作っていこうか、どんな仕様にしようかが決まっていって、じゃあどう作ろうかと、まあ、こんな順番になっていくか、もしくは同時並行的に行っていくのかもしれない。そうすると営業段階における要求事項の確認というところで、木製の椅子を作ってほしいという要求があったときに、お客様の要求事項を正確に把握しなきゃいけませんよというのは勉強した通りですね。座る人は大人ですか子供ですかとか、どんなシチュエーションで使うのとか、まあ、このあたりをまあ、決めていくのが要求事項の確認とレビューというのが、まあ、一般的には要件定義とかっていうふうに言われているんだろうと思いますね。で、この要件定義がこう終わりますと、いよいよ設計段階にこう入っていくんだろうと思いますけど、 ISO9000 のですね 3.4.8 の設計開発のところに、設計開発ってそもそも何なんだということが書いてあります。対象に対する要求事項を、その対象に対する詳細な要求事項に変換する一連のプロセス、こう定義されているんですね。なので要求事項を確認しました、木製の椅子が欲しいんだということで、要件定義が行われてきました。でそれに対してさらに、その要求事項、まあ、要件定義って言い方をしましたけども、要求事項に対してより詳細な要求事項に変換していく活動、これが、設計開発なんですよというふうに定義されています。例えば、椅子に座る対象者は大人ですと、そしてレストランで使用するんです。でこれ営業段階で要求事項として明らかになってきました。そうすると今度設計段階っていうのは何やるかっていうと、日本国内で使用されるんですよね。そうすると設計の前提になっていくのは、日本人の男性を平均体格の基準としましょうかと、であれば平均身長と体重は20代の方が中心らしいので、とこうなっていくと、身長体重等についてもある程度前提ができていくわけですね。それから耐久性に関しては、これ椅子に実は実規格がありまして、 JIS S1203 区分3というのがありまして、これは座面に100キロ、背もたれに30キロの荷重を5万回加えてテストするという耐久性のテストです。ところがこれ結構誤解があってですね、耐久性で5万回 OK なのでということで、ここに体重100キロの人が踏み台として利用したりとか、それの高さからドンとこう衝撃を加えたりしたり、あるいは斜めにしてリクライニングチェアみたいな感じで使ったらどうなんだろうというと、それは この JIS-S1203 のテストとは全く違う使い方になっちゃうんですね。なので JIS が壊れちゃうことがあります。で、特に大事なのは JIS って強度が大事なので、強度設計がすごく重要になってきますね。で、特に設計で重要なことは、人がお亡くなりになるとか大怪我をするとか、何かしら大きな事故になっていくっていうのは、使用する人に危害が加えられてしまうことを最大限やっぱこれは避けなきゃいけませんので、そのための設計である。もちろん可愛くってデザインが良くって綺麗でとかってことは重要なんですけども、こういう椅子みたいなもの、あるいはお子さんが使うベビーチェアもそうですし、そういったものについてはこの強度とか安全性とかっていうことがすごく重要になっていくのは皆さんまあご承知の通りだというふうに思います。そして設計開発に関しては、対象に対する要求事項をどんどんと詳細に変換していきます。中期の1というところに書いてあります。これは9000の3.4.8ですね。設計開発へのインプットとなる要求事項は、調査研究の結果であることが多くと書かれてますので、こんな感じというよりは、この強度何キロに耐えられるとか、あるいはテスト結果としてこうだったという調査研究の結果であることが多いんですよ。また設計開発からのアウトプットとなる要求事項よりも広範で一般的な意味で表現されることもあるんです。要求事項は通常特性を用いて定義されて、プロジェクトには複数の設計開発段階が存在することがあるんですというのが中期の1に書かれています。つまり営業段階とかでお客様からのヒアリングをして、こんなん作ってほしいんだよねというこの木の椅子作ってほしいんですよねのスタートから、営業段階ではじゃあ何色がいいですかとか、誰が使うんですかとか、レストランで使うんですかということをまあ要求事項として確認をしていきます。そしてある程度要件定義が出来上がりましたら、今度は調査研究の結果を使ってより詳細な要求事項に変換します。で、さらにより詳細な要求事項を調査研究の結果を使ってもっと詳細な要求事項に変換します。そしてさらにもっと詳細な要求事項に対して調査研究結果を使ってもっともっと詳細な要求事項にしていく。これが設計開発のお仕事なんだということですね。だからこの詳細さというところがどこまで必要なのかは、設計する製品サービスによって全く違ってきます。もう本当に5段階でいい、3段階でいい、いやいやもっとだっていろいろとあると思います。で、この段階を間違うといい加減な設計だということになって、後で事故が起きるということになっていくんですね。ですので、この中期1に書かれているように、プロジェクトには複数の設計開発段階が存在することがあるんだっていうところが、実はすごく重要で、本当にあるべき設計段階として何が必要なんだろうということが明確になっていないと、後でトラブルになるよというのがね、すごく重要なところ。さて、次ですね。設計と開発について、3.4.8の中期2に設計開発という一つの用語、それから設計中黒点開発と書いて、設計と開発は別だというふうに考える。どちらの意味でも使われます。そしてただし人事異動なんかがあるときに、君設計やりたいの？開発やりたいの？ってこんなことが言われることがね、割と多いです。ISO のこの規格の中で用語が定義されているわけではありませんけれども、一般論として設計と開発については、設計はどちらかというと図面を描く系統のものを設計、仕様書を作って図面を作って次のプロセスに渡していけるような図面を引く作業。開発の方は基本的にはものづくりということが前提になっていて、設計図だけでは世の中にものが出ていかない。なので開発というのは設計図を正確に正しく読み取って、指定された通りの制作方法、加工、工程などで作っていってみる。そこからさらに技術改良したりとかですね、設計の部門のいわゆる図面の方にそれをフィードバックしたりっていうことで、まあ、設計と開発が一連つながって動いているということになります。会社さんによっては設計開発を一人でやってる、一部門でやってるというところもありますし、設計は設計部門、開発は開発部門ということで、部門間でやり取りをしているケースもあるんだということです。もう一般的にそう言われていて、特に設計と開発について、こう、分かれるの分かれないのとかって昔から言われている議論ですので、一応ご説明しておきますね。それからレビュー検証、妥当性確認って、この3つ全て要求されている規格要求事項というのは、この8.3の設計開発だけなんだろうというふうに思います。これも9000の用語定義が書かれておりまして、レビュー、 これは設定された目標を達成するための対象の適切性、妥当性、または有効性を確定していくことである。検証ということになりますと、客観的証拠を提示することによって、規定要求事項が満たされている。ですので、実際に試作品を作ってみて、強度テストをしてみたら、規定要求事項である、例えば 100kg で5万回を達成していますよというようなものが検証。妥当性確認も同じように、これも客観的証拠を提示することによって、特定の意図された用途または適用に関する要求事項が満たされていることを確認する。なので、検証は規定要求事項ですから、設計段階で作られたいわゆる目標数値とか、規定された数値を満たすか満たさないかというのが一般的に言われるものですね。で、妥当性確認は意図された用途または適用ですから、椅子だったらば本当に座り心地がいいのかとか、椅子を引いてみてギーギー音がしないのかとか、レストランで使うにあたってどうなんだとかって、実際にこの用途に合ってたのってことを客観的証拠を使う。で、こうポイントは、レビューは客観的証拠を提示するとは書いてませんので、レビューっていうのは、ある意味客観的証拠がなくてもいいんです。ただし、検証と妥当性確認は、審査の中でも当然、じゃあこれについての客観的証拠は何を使ったんですか？この検証にあたって、あるいはこの妥当性確認にあたって、と、こういうことになります。そしてレビューをする、検証する、妥当性確認をする段階というのは、それぞれの設計開発をするサービス、製品によって違ってきます。通常製品ですと要求事項を確認すると、要求事項のレビューしなくちゃいけないですね。製品企画の段階でレビューがあるでしょう。製品設計の段階でレビューがあるでしょう。試作評価の段階でレビューがあるでしょう。生産移行の段階でももちろんレビューがあるでしょうというように、プロセスのこの段階によって、レビュー検証、妥当性確認というのが適時組み込まれていくものである。となってくると、皆さんは逆に言うと、どのプロセスでどの段階をどう経ていって、そこにレビュー検証、妥当性確認をどう組み込んでいくのが最も、安全性を確認できて有効性が高いレビュー検証、妥当性確認になるのかなということをお考えいただく必要があるということになっていきます。で、これがうまくいかないと、結果的におかしな設計が出ていってしまって、設計開発間違うと、例えば1万個作ったうちの2個に流出不良があって、メーカーさんに怒られちゃったって、これよくありますよね。ところが、設計開発のところで間違うと、1000個作った、1万個作った、すべてが不良品になるという、もうここがやっぱりものすごくリスクとして大きい。だから、この設計開発っていうのは極めてこう重要ですよというふうに言われるわけですね。ある事例です。エアバッグでいうと、当時世界第2位のシェアを持っていたんですね。ところが2008年頃から異常破裂が多発したという。もともと火薬というのは、アジ化ナトリウムというものが使われておりました。ところがこれ毒性があるということで、その後使用禁止になっていくんですね。それで、この倒産しちゃった T 社さんは、硝酸アンモニウムとも使っていきます。その他のエアバッグ業者さんは、硝酸グアニジンというものを使っていきます。実はこの硝酸アンモニウムというのはグアニジンに比べてガスの発生力に優れていて、作動性能が良いと。まあ、エアバッグというのは火薬がボーンと破裂して、エアバッグがボッと広がるという仕組みになっていますので、まあ、硝酸アンモニウムを上手に使えると、それの方がはるかに品質のいいものというかね、性能の高いものを作っていくことができるということで、でもそれができたのはこの T 社さんだけだったというふうに言われています。ところが、この異常破裂問題が起きまして、負債総額1兆5024億円、まあ、戦後最大の大型倒産に発展していくわけですね。で、ここを原因について、T 社のエアバッグが自動車メーカーやアメリカ当局の求める性能基準を満たしていたんですね。ところが、工場での製造管理の問題とか、高温多湿な環境への長期期間の露出であったりとか、そして湿度の高いエアコン近くにエアバッグを配置する車体設計と、これら3つのことが原因がこう重なりまして、異常破裂が起きちゃったというね、これは T 社が依頼したドイツの研究機関が発表したものだそうなんですね。まあ、ここまでこう予見できたかどうかということは非常に難しい部分でありますけれども、特に命に関わるもの、何としてもこういうことが起きないようにしておかなきゃいけない。じゃあ、これらの設計開発のプロセス段階とか、レビュー検証で妥当性確認とかの、ところに問題がなかったのかということについては、よく考えなきゃいけないのかな、ね、一つの事例としてご紹介をしておきましょう。そして、椅子の話に戻しますけども、椅子に関しては N 社で買った椅子。これは椅子に座って ってお子さんを膝に乗せようとしたら、椅子の足が折れて転倒して腰の骨を折って入院しちゃった。その後、いろいろとお悩みになったのか、うつ病になっちゃったということで、1580万円の賠償を命じました。共同接見はどうだったのかなってこと、ちょっと気になるところですね。それから N 社が製造した椅子の肘掛けが壊れて転倒したという、膝に後遺症が出ましたということで、これは仙台市の購入者が2100万円の損害賠償ということでしたけども、570万円の支払いを命じた。いずれも共同接見がどうだったかまでの情報は私も知りませんけれども、こういった椅子の話題でずっと来てますけども、たった椅子一つでも実はこうやって訴訟になってですね、人体、身体、怪我をしたり、最悪亡くなったりっていうことにならないような製品設計っていうのはすごく重要であるということですので、特に強度設計とかね、いうところは重要っていうふうに思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。